日々の日常出会いの冒険に帰る30の放送。その1、今日もいい出会いがある。とワクワクしながら家を出る。朝起きて家を出るとき、あなたは何を思うでしょうか。特に何も考えず、ぼーっとしながら家を出ることが多いのではないでしょうか。何か考えるとしても遅刻する。急がなきゃ。と思うくらいかもしれません。しかし、それでは1日のスタートが平凡です。爽やかな雰囲気もありません。家を出る瞬間は1日全体の流れを決めるタイミングです。せっかく家を出るなら夢と希望に満ちた気持ちになりたいものです。そこでおすすめなのが出会いを呼び寄せるおまじないです。出会いを呼び寄せるおまじない。家を出る瞬間、次の言葉を思い浮かべましょう。今日もいい出会いがある。です。出会いを呼び寄せるおまじないです。声に出して言うのもよし。心の中で唱えるだけでも構いません。これだけでいいのです。今日もいい出会いがある。と家を飛び出そう。今日もいい出会いがある。とワクワクしながら家を出ましょう。軽く意気込みます。新しい世界に向かう冒険者の気持ちになるでしょう。冒険家が必ず宝物があると希望を持って旅立つように、あなたも必ずいい出会いがあると希望を持つことが大切です。ワクワクした気分が高まって、普段より足取りが軽くなるでしょう。平凡な日常が夢と希望に満ちたものに感じられ、明るく見えてくるでしょう。自然と心の視野が広がって、目に入る光景が普段より美しく見えるはずです。心の中が明るくなることで、気持ちの良い一日を始めることができます。たとえブルーマンデーであっても、ポジティブな気持ちで一日をスタートできます。あなたの出会いセンサーが働き始め、出会いの感度が鋭くなります。日常に点在する出会いに気づきやすくなるのです。心の声は出会いの神様にも伝わる。今日もいい出会いがある。という心の声は出会いの神様にも伝わります。きちんと出会いの言葉を唱えることで、出会いに意識が向きます。今日もいい出会いがある。と念ずれば、出会いの神様がその期待に応えてくれます。素晴らしい出会いをプレゼントされるのです。家を出るときほど大切な瞬間はない。家を出るときほど大切な瞬間はありません。外に出たのではありません。出会いを見つける旅に出たのです。家を出るという平凡な出来事が出会いを探しに行く旅というエンターテインメントに変わります。何も考えずに家を出るのもいいですが、出会いに期待しながら家を出るのはもっといい。素晴らしい一日を始めるためにも、家を出る瞬間に出会いを呼び寄せるおまじないを唱えましょう。今日もいい出会いがある。です。今日もいい出会いがある。と祈りながら家を出る。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その2、出会いがないのではない。無意識に出会いを拒んでいるだけだ。出会いがない。それは誤解です。出会いのない日常はありません。あなたは毎日誰かと会っているでしょう。あなたの周りには多くの人がいるでしょう。学校でも会社でもどこでも人に囲まれた生活を送っているはずです。外出すれば数多くの人とすれ違っているはずです。何気なく話しかけられることもあるはずです。地球には80億人以上の人がいます。部屋にこもっていたり、人里離れた山の中で暮らしていたりしない限り、普通に過ごしていれば何らかの出会いがあります。私たちの日常は出会いが溢れています。なぜ出会いがないと感じるのか。ではなぜ出会いがないのでしょうか。理由は単純です。出会いがないのではありません。無意識に出会いを拒んでいるのです。私に出会う資格なんてないと思い込んでいます。誰かに見つめられたらさっと目をそらしています。話しかけられそうになったらさっと逃げています。人に話しかけられたら最小限の会話で終わらせようとしています。出会いに恵まれても別に大したことないと簡単に切り捨てます。出会いたいといつ出会いを拒んでいるという矛盾した状態になっています。これでは出会いがなくて当然です。出会いを求めつついざ出会いが近づくと逃げている状態です。自分でも気づかないうちに出会いを拒んでいることに気づいてください。無意識に出会いを拒んでいるせいで出会いのない状態になっているのです。出会いの拒否をやめるだけ。自分の矛盾した気持ちに気づいてください。出会いの拒否をやめるだけです。自分を守りすぎています。自分を守ることも大切ですが、守りすぎるのも考えもの。バリアを取り払い、心をオープンにしましょう。ブレーキを踏むのをやめ、アクセルを踏みましょう。すでに出会いに恵まれている状態なのですから、それらの出会いを拒否せず、素直に受け入れるだけです。本当の意味で出会いを歓迎しましょう。出会いの拒否する心を打ち砕いてください。出会い力を高める3つの言葉。ここであなたの出会い力を高める言葉を3つ紹介します。次の3つの言葉を口ずさんでみてください。1、すべての人を受け入れる。2、すべての出会いを受け入れる。3、すべてのご縁に感謝する。自然と閉じていた心が開き始めるでしょう。出会いに対してオープンな心に変わっていきます。出会いの拒否をやめるだけでいいのです。出会いの拒否をやめるだけで自然と出会いがあなたのところに舞い込んできます。無意識に出会いを拒んでいることに気づく。出会いの拒否をやめて出会いに対してオープンな心を持つ。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その3、満員電車は出会いの宝庫。満員電車は苦手という人は多い。都会の朝の通勤ラッシュは満員電車が定番です。ラッシュのピーク時はまさに缶詰状態。ぎゅうぎゅうに人が詰め込まれた空間は息苦しくてストレスで満ちています。満員電車は大嫌いという人も多いのではないでしょうか。しかしここで発想を変えてください。満員電車は最悪の環境ではなく出会いの宝庫です。満員電車は一度にいろんな人と出会いに恵まれた環境。直接話をすることはありません。すれ違うだけかもしれません。遠くから眺めるだけかもしれません。それでもいいのです。すれ違ったり眺めたりするだけでも出会いの一つとしてカウントできます。こんな人がいるなと思うだけでも出会いです。そんなことは出会いのうちに入らないと思うのは出会いの解釈が狭い人です。もっと出会いの解釈を広げてください。出会いの解釈を広げることは出会い力を高めるポイントです。直接話すことはなく、すれ違ったり遠くから眺めたりすることも出会いの一つとしてカウントしましょう。すると満員電車の感じ方が変わります。ぎゅうぎゅうに人で詰め込まれた満員電車は出会いの方向です。一度にいろんな人と出会える恵まれた環境です。車両や時間帯を変えれば出会う人の顔でもガラリと変わるでしょう。日ごとにパターンを変えていけば豊富な出会いを実現できます。これほどユニークな環境はありません。これほど効率のいい環境もありません。山奥の田舎では満員電車に乗りたくても乗れません。そもそも電車やバスのない地域もあります。そういう意味では満員電車のある毎日は恵まれています。満員電車ならではの特徴を生かす。満員電車ならではの特徴を生かしてください。美しい人がいれば目の保養にしてみるのもよし、かっこいい人がいればその人を手本にして真似をしてみるのもよし、単に遠くから眺め人間観察を楽しむのもよし、満員電車の中で勉強している人を見て自分のモチベーションにつなげるのもよし。満員電車がなければ得ることができないメリットです。これに気づくと満員電車に乗るのも楽しくなります。満員電車はくよくよしながら乗るのではなく、ワクワクしながら乗るもの。満員電車で辛いというのは錯覚です。満員電車は出会いのチャンスがたくさんあって面白いが正解です。満員電車はくよくよしながら乗るのではなく、ワクワクしながら乗るものです。今日はどんな人と出会えるのだろうと期待してください。満員電車のストレスに強くなるだけでなく、出会い力もアップします。満員電車は出会いの方向なのです。満員電車は出会いの方向と考える。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その4、頭の固い人と出会ったらラッキーと考えよう。頭の固い人がいます。頭の固い人は考えに柔軟性がなく保守的です。自分の考えにこだわっていて融通の利かないところがあります。 人の言うことを素直に聞こうとせず、自分の考えを押し通そうとします。頭の悪い人に出会ったらついてないと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。むしろ逆です。頭の固い人と出会ったらラッキーと考えましょう。どこがラッキーなのだろうと不思議に思うかもしれませんが、隠れた幸運に気づいてください。対応力を高めるチャンスになるからです。柔軟な対応でうまく切り返していく。頭の固い人と出会ったらどうすればこの人の頭を柔らかくできるかと考えてみてください。あなたの工夫と対応力が試される瞬間です。少しでも相手の頭が柔らかくなるよう自分なりにできることを考えてみます。柔軟な発想を生かしてうまく対応してみてください。頭の固い人と接するためには柔軟な対応力が要求されるため、自分を磨くトレーニングになります。前例がないと言われたら前例がないからやってみましょうと切り返します。失敗したらどうするんだと言われたら失敗してもいいじゃないですかと切り返します。世界が違うから話が合わないと言われたら話が合わなくて面白いですねと切り返します。古い方法にこだわる様子が見られたら臨機応変な対応を促します。こうだと決めつけるような言い方をされたらそれは先入観ですと気づかせてあげます。筋の通った話で切り返し、うまく対応していきましょう。ゲーム感覚で楽しみながら接していきましょう。あれこれ発想を広げたり試行錯誤することになったりするでしょう。頭が固い人はあなたがレベルアップするために登場したキャラクター。見方を変えればあなたの頭を柔らかくするチャンスが目の前に現れたようなもの。頭の固い人はあなたのために存在しています。あなたがレベルアップするために登場したキャラクターです。だからラッキーです。発想力と対応力が要求される相手だからこそやりがいがあります。頭の固い人との接し方を通して自分の頭を柔らかくでき、対応力が向上します。頭の固い人との出会いを生かせばレベルアップのチャンスになるのです。頭の固い人を柔らかくすることは社会貢献になる。どうすれば相手の固い頭を柔らかくできるか、自分なりに工夫を凝らしてみてください。チャレンジ精神を大切にして工夫しながら柔軟に接していきましょう。もし失敗してもペナルティはありません。もともと相手の頭が固いので失敗してもそのままというだけです。頭の固い人と出会えたことに感謝してその機会を存分に生かしてください。自分の頭を柔らかくしつつ同時に相手の頭を柔らかくすることもできるので一石二鳥です。頭の固い人を少しでも柔らかくできれば世の中のためにいいことをしたことになります。つまり社会貢献をしたことにもなるのです。頭の固い人に出会ったら対応力を鍛える機会に変える。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その後、出会いを大切にすることは自分を大切にすることになる。出会いを大切にしましょう。出会いを大切にすると多くの恩恵が得られます。楽しい時間を過ごせます。楽しい時間を過ごせたおかげでいい思い出ができます。新しい知識、知恵、価値観、考え方が得られます。得られたことのおかげで知性と人間性が磨かれ、ますます自分が素晴らしくなります。ご縁が得られます。出会った人が新しい出会いを運んできてくれます。人脈が広がって交友関係が豊かになります。交友関係が豊かになることでますます学びの幅が広がります。こうした好循環のおかげであなたの人生はますます豊かになります。相手に与えた親切は周りに巡って自分の心に返ってきます。出会いを大切にすることは結果として自分を大切にすることになるのです。出会いを大切にすればするほどあなた自身も輝いていく。自分の人生がうまくいかないときはまず出会いを大切にすることから始めましょう。きちんと挨拶をして礼儀正しく接します。コミュニケーションでは真剣に言葉を交わします。相手の幸せは自分のことのように喜びます。別れた後はきちんとお礼をします。出会いの一つ一つに感謝します。すべての出会いを大切にしましょう。自分を大切にしたいならなおさら出会いを大切にすることです。無駄な出会いは一つもないのですから、大切にしすぎることはありません。出会いを大切にすればするほどあなた自身も輝いていくのです。自分を大切にするためにも一つ一つの出会いを大切にする。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その6、人との対面だけが出会いではない。物事との対面も歴史とした出会い。人と出会うことだけを出会いと考えていませんか？確かに出会いと聞くと最初に人を思い浮かべることが多いでしょう。人からの紹介、ビジネス上の初対面、パーティーでの巡り合いといった出来事を出会いと考えるはずです。もちろんそれらも出会いですが、そもそも出会いとは人に限ったことではありません。対面することであれば人に限らず物事についても言えます。散歩中初めて見る風景を見つけること、街で面白い建物を見つけること、道端で珍しい植物を見つけること、書店で気になる本を見つけること、散歩中素敵な看板を見つけること、レストランで新しい味を知ること、動物園でいろんな動物たちと対面すること、旅行をしているとき様々な観光地で景色を見ること、美術館で素敵なオブジェを見つけること、ライブハウスで人生を変える音楽と巡り合うこと。人だけでなく物事との対面もれっきとした出会いです。植物、動物、建築物、本、味、風景、音楽、美術品、人との初対面は素晴らしいと言えるなら物事との初対面も素晴らしいと言えます。そう考えると私たちの日常は出会いに満ち溢れていることに気づくでしょう。細かく見ていくと毎日何かと出会っていると言っても過言ではありません。お店に入って可愛い小物を見つけることも素晴らしい出会いなのです。すでにあなたは出会いに恵まれている。毎日高い頻度で出会いという名のイベントが起こっています。出会いがないと嘆く人は出会いがないわけではなく気づいていないだけです。どんな出会いも気づかなければないも同然です。日常を細かく見ていくと必ず何かと出会っています。それに気づくか気づけないかです。すでにあなたは出会いに恵まれているのです。出会いの可能性は広げられるだけ広げておくほうがいい。出会いを限定的に捉えていたなら出会いの範囲を広げましょう。一度しかない人生です。出会いの可能性は広げられるだけ広げておくほうがいい。出会いの範囲を広げることで日常がもっと華やかになり、人生がもっと豊かになります。もちろんあなたの可能性もぐんとアップするのです。出会いの範囲を人だけに限定せず物事すべてに広げて考える。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その7、有名人とのつながりを保持すると品格も出会いも下がる。日常では時折有名人と会う機会に恵まれることがあります。コンサートで会うこともあるでしょう。サイン会や握手会であって直接話をすることもあるかもしれません。撮影現場で目撃することもあるはずです。たまたま街で歩いているところを見かけることもあるかもしれません。そんな時有名人とのつながりを保持しているなら注意が必要です。もちろんちょっと話題に出す程度ならいいのです。そういえば街で〇〇さんを見かけたよ。コンサート会場で〇〇さんの近くで見た。会話ネタとして会話に出すぐらいなら何の問題もありません。珍しい話に盛り上がることでしょう。しかし有名人とのつながりを保持するのはよくありません。それはただの自慢です。品格と出会い運の両方を下げてしまいます。有名人とのつながりを保持すると品質を買う。有名人とのつながりを保持するのはよくありません。知り合いに有名人の〇〇さんがいる。その気になれば〇〇さんと連絡が取れる。何度も会ったことがある。一緒に食事をしたこともある。あたかもその有名人と親しい関係であるような言い方です。有名人とのつながりを誇示する様子があれば品質を買うでしょう。どうだすごいだろと自慢しているようなもの。有名人とつながっていることに自分のステータスを感じているだけです。すごいと思われるために有名人をネタにするのは上品ではありません。知り合いに有名人がいることで自分のランクが上がっていると勘違いしている様子が痛々しい。流行に流されやすくミーハーな感じが強くなり自分の品格を下げてしまいます。単なる知り合いだよね、親しい友人というわけではないよねと心の中で笑われるのがオチです。自分では有名人のことを仲のいい関係と思っていても有名人からは何でもない人と思われているでしょう。一方的に自分が友人と勘違いしているだけです。 そもそも覚えてもらっていないことも少なくありません。有名人とのつながりを誇示すると周りの人は紹介する気がなくなる。私はすごい人でないと受け付けませんと言っているようにも聞こえます。有名人とのつながりを誇示すればするほど紹介する気がなくなります。はいはい、すごいですねとは嫌われます。そんなすごい人は知り合いにいません。私の出番はありませんねという流れになり、誰も紹介されなくなります。有名人とのつながりがあっても誇示しないことです。話の流れがあったとき話題に出すという程度にしておくのが賢明です。有名人とのつながりを誇示せず心の奥にしまっておく。話の流れがあったとき話題に出すという程度にしておく。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その8、出会いで一番緊張するのは会う直前。会ってしまえば楽になる。出会いで一番緊張するのはいつでしょうか。相手の存在を知った瞬間でしょうか。会うことが決まった瞬間でしょうか。相手と会っている最中でしょうか。確かにどれも緊張する場面ですが、一番緊張する場面は別のところにあります。会う直前なのです。会う直前ほど緊張が高まる瞬間はありません。会う直前の緊張ほど苦しいものはない。会う直前は心臓がバクバク高鳴ります。どんな人なのだろう。失礼があったらどうしよう。どんな話をしようか。不安、緊張、恐怖といった様々な感情が心の中を駆け巡ります。あれこれ考えているうちに体が震えてきます。額から変な汗が出始めます。さっきトイレに行ったばかりなのになぜかまた行きたくなります。緊張しすぎてフラフラします。フラフラしすぎて今度は意識がぼんやりしてきます。相手が憧れの人や目上の人であればますます緊張もエスカレートします。会う直前の緊張ほど苦しいものはありません。一番辛くて一番苦しいのです。会う直前の緊張さえ乗り越えればあとは楽になる。大きな山場は最初にあります。逆に言うと会う直前の緊張さえ乗り越えればあとは楽になるのです。山の峠を越えるようなものです。山の峠を越えたらあとは下り坂しかありません。実際に会った直後からだんだん緊張がほぐれていきます。言葉を交わすにつれて打ち解けた雰囲気になりリラックスしてきます。会話を終えてお別れをする頃にはもっと楽になっているでしょう。会う直前の緊張に耐えることができれば出会いの成功は半分達成したのも同然。出会いで一番緊張するのは会う直前ということを頭に入れておいてください。今が一番緊張する瞬間だよね。前々から分かっていること。相手に会えば楽になる。そう思えば心の整理もつきます。うまく自分を励ませます。緊張のストレスにも耐えられます。会う直前の緊張に耐えることができれば出会いの成功は半分達成したのも同然です。会う直前、緊張が最高潮に達するのは正常な体の反応。会う直前に緊張してもそこで逃げないでください。正常な体の反応です。誰もが越えなければいけない大きな山です。もう少しで楽になります。緊張できるのも今のうちです。会う回数を重ねていけば今度は緊張したくてもできなくなります。一番辛いのは今だけ最初で最後の山だと思いましょう。そういうものだと分かっているだけでも気が楽になるでしょう。前向きに考えれば会う直前の緊張を楽しめるようになります。出会いの緊張から逃げない。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その9、沈黙を恐れる必要はない。話すネタがなくなればニコニコ微笑んでいればいい。初めて会った時話のネタが尽きて困ることがあるでしょう。話したことがたくさんあっても実際に会うとどんどん凝視で話が進むのはよくあること。思いのほかスムーズにネタが消化され全て話し尽くしてしまうことがあります。話すネタが尽きれば沈黙になり気まずくなってしまうように思われます。ここで大切なことがあります。まず沈黙を恐れないことです。うろたえる必要もありません。沈黙をごまかそうと無理に話すと会話がちぐはぐになってろくなことになりません。初対面の会話は一言一言が印象に影響します。余計な一言を言ったり不適切な話題を持ち出したりして自ら墓穴を掘ることになりかねません。話すネタがなくなればニコニコ微笑んでいればいい。話すネタがなくなればどうするか。ニコニコ微笑んでください。ニヤニヤではなくニコニコです。口を開けて白い歯を見せる必要はありません。口は閉じたままでいいので軽く口角を上げるだけです。3ミリ口角を上げるだけであなたの表情は明るくなります。ニコニコ微笑んでいると場が和みます。沈黙であっても明るい雰囲気を楽しめます。爽やかで和やかな空気が広がります。一言も発していなくても幸福な気持ちになれます。不思議と心地よい時間を送れるのです。ニコニコ微笑んでいるうちに話したいネタが自然と浮かんできます。あるいは相手から新しい話題を振ってくれます。本当は話のネタなんてなくていいのです。話のネタがなくてもニコニコしたいのさえあれば沈黙であっても心地よい時間を送れます。口角を上げてニコニコしているだけで相手にポジティブな印象を与えることができるのです。話すネタがなければニコニコ微笑んで場を和ます。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その10、相手と気が合うなら気が合いますねと言ってみよう。相手と気が合うと感じたらぜひ言ってほしい一言があります。気が合いますねです。心の声そのものですがここが大切です。世の中には言ってはいけない言葉と言った方がいい言葉もあります。ポジティブな心の声ならどんどん言った方がいい。ポジティブな心の声は魔法の言葉そのものだからです。気が合いますねと言えば心がキュンとして温かい気持ちが広がる。気が合いますねは魔法の言葉です。何でも思ったことを口に出すのはよくありませんが気が合いますねという一言なら大丈夫です。ネガティブなことを言うのはよくありませんがポジティブなことなら惜しみなく言うことです。むしろどんどん言った方がいい。想像してみてください。話が一騰動して盛り上がっているとき相手から気が合いますねと言われると嬉しく感じるのではないでしょうか。嬉しい一言にニッコニコ微笑んでしまいます。一瞬時間が止まったように感じて印象的になるでしょう。二人の心が通じ合う感覚を覚え見えない何かでつながった感があります。魔法の力ですから効果は確かです。特に相手が好みの異性ならドキドキせずにはいられないはずです。心がキュンとして温かい気持ちが広がります。恋愛感情が刺激され恋を予感させる一言に聞こえるでしょう。相手と気が合うと感じたらためらわず気が合いますねと言った方がいいのです。気が合いますねと言ってみよう。最近あなたは誰かに気が合いますねと言いましたか。もちろん誰でも構わず言うのはよくありませんが気が合うなと感じたら惜しみなく言った方がいい。心で思うのではなくきちんと言葉に出すことです。きちんと言葉に出して言うことで明確な意思表示になります。初対面だけでなく何度か会ったことのある関係でも惜しみなく使っていいフレーズです。仲を深める魔法の言葉ですから相手はあなたの一言に不思議な感覚を覚えるでしょう。気持ちが一致している確信が持てれば踏み込んだ会話もしやすくなります。仲良くなるスピードがアップするでしょう。お互いの中がワンランクアップして新たな関係が築けます。気が合う相手には気が合いますねと言ってみる。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その11、相手の名前を呼ぶことは縁結びの神様を呼ぶことになる。あなたは挨拶の時どんな言葉をかけていますか。おはよう、こんにちはといった一言が多いでしょう。もちろんおはよう、こんにちはの一言もいいのですが、ここに工夫を加えたい。きちんと相手の名前を加えて挨拶をしましょう。相手の名前を呼ぶことは縁結びの神様を呼ぶことになる。縁結びの神様は身近な人にかけてあなたの前に現れます。相手の名前を呼ぶことは縁結びの神様を呼ぶことになります。鈴木さんおはようと言えば縁結びの神様おはようということになります。山田さんこんにちはと言えば縁結びの神様こんにちはということになります。縁結びの神様は自分が呼ばれているとドキッとして振り向いてくれます。私のことを呼んでくれてありがとうと喜んでくれます。縁結びの神様はきちんと敬意を払ってもらえると嬉しくなり何かできることをお返ししたくなります。 そのため相手の名前を呼んでいると自然とご縁の機会に恵まれるようになるのです。苦手な人であってもきちんと名前を呼ぶこと。たとえ苦手な人であってもきちんと名前を呼ぶことです。苦手だからといって無視するのはよくありません。挨拶は人間関係の潤滑油です。相手のためにも縁結びの神様のためにもきちんと名前を含めて挨拶をすることです。不思議と相手との関係が柔和になり、少しずつ心の距離が縮まります。名前は何のためにあるのか。名前は呼ぶためにあるのです。積極的に相手の名前を呼んでいくのが正解です。名前を呼べば呼ぶほど神様から恩赐と元気がもらえる。挨拶だけでなく会話の中でも積極的に相手の名前を呼んでいきましょう。相手の名前は会話を盛り上げるキーワードです。〇〇さんはどう思う。きっと〇〇さんならうまくいくよ。〇〇さんは面白いね。さすが〇〇さん。〇〇さんがそう言うなら間違いないね。名前を呼べば呼ぶほど神様から恩赐と元気がもらえます。出会いが増えたり、素敵な人と巡り会えたり、相手とスムーズに仲良くなれたりなど、いいことが起こります。積極的に名前を呼んでいくためにも、初対面ではきちんと相手の名前を確認してしっかり覚えましょう。名前を覚えたら挨拶の時も会話の時も積極的に出していくことです。思うだけでなくきちんと声に出すことが大切です。相手の名前を呼んでいけば相手からも名前を呼ばれるようになるでしょう。相手の名前を呼ぶことは縁結びの神様を呼ぶことになるのです。積極的に相手の名前を出していく。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その12、出会いのプロセスは面倒くさがるものではなく楽しむもの。複雑で難しいほど楽しみが増える。出会いを実現するためにはいくつかのプロセスを経る必要があります。相手に会えるかどうかお願いしなければいけません。会えるなら相手と連絡のやり取りをしなければいけません。日時や場所を決めるために何度も連絡を往復しなければいけません。多忙な日々を送っているなら予定をずらしてスケジュールを調整しなければいけません。会う前には服を買いに行ったり髪を切りに行ったりします。当日会いに行くときは飲み物の飲み過ぎが必要になることもあります。いくつかの段階があります。時には複雑で難しいプロセスを経ることも少なくありません。出会いまでのプロセスを面倒くさがっていないか。出会いまでのプロセスを面倒くさがっていませんか。長かったり複雑だったりすると分かりにくくて疲れます。出会いまでのプロセスを面倒くさがる人もいるのではないでしょうか。しかし出会いのプロセスを面倒くさがっていると大きな弊害が生まれます。やる気も元気も失われテンションも下がってしまいます。せっかく出会いが実現してもすでに疲れ切った顔を見せることになります。暗い顔を見せるとせっかくの出会いも台無しです。そもそも面倒くさいから会わないという消極的な考えになってしまうこともあります。出会いまでのプロセスは面倒くさがるのではなく楽しむ。ここで大切な考え方があります。出会いまでのプロセスは面倒くさがるのではなく楽しみましょう。日時を決めることを楽しみます。連絡を取り合うことを楽しみます。髪を切りに行くことを楽しみます。服を買いに行くことを楽しみます。乗り物を乗り継ぐことを楽しみます。出会いの不安や緊張すら楽しみます。出会いに至るプロセスすべてを楽しみましょう。たとえ出会いのプロセスが複雑であっても楽しむことができれば平気です。ニコニコしながら乗り越えられます。出会いのプロセスを楽しめるようになれば素晴らしい出会いが実現する。出会いのプロセスが長かったり複雑だったりするのはある意味チャンスです。楽しみが増えるということになるからです。出会いのプロセスを通して相手と仲良くなっていけます。出会う時にはすでに仲良くなっている状態になっているでしょう。出会いのプロセスを通して会いたい気持ちを高めていけます。会いたい気持ちを高めるからこそ出会った時大きな感動に変わります。出会いまでのプロセスが複雑であればあるほどそれを乗り越える楽しみが生まれます。出会いまでのプロセスは面倒くさがるのではなく楽しんでください。出会いのプロセスは面倒くさがるものではなく楽しむものです。複雑で難しいほど楽しみが増えます。出会いのプロセスを楽しめるようになれば素晴らしい出会いが実現します。出会いのプロセスは面倒くさがるのではなく楽しむ。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その13、出会いを侮辱する人は出会いの神様からも侮辱される。出会いを尊重する人は出会いの神様からも尊重される。時々出会いを侮辱する人がいます。どうせ出会いなんて、所詮出会いなんて。出会いを侮辱する発言に心当たりはありませんか。出会いがないときは愚痴の一つでも言いたくなるかもしれません。出会いの価値が感じられないときは出会いをバカにしたくなる。わざと出会いを侮辱することで出会いのない自分の正当化させ心の安定を得ようとしているのかもしれません。出会いの多い人に対する負け惜しみでいうこともあるでしょう。しかしこれはよくありません。出会いの神様は自分が見下されていると感じ不機嫌になります。この人は出会いをバカにしている。出会いの価値を分かっていない。神様から見放され出会いを与えてもらえなくなります。侮辱する人は出会いの神様からも侮辱されるのです。出会いを侮辱する発言はすべて禁句にする。出会いを侮辱しないことです。どうせ出会いなんて、所詮出会いなんてなど出会いを侮辱する発言はすべて禁句にしましょう。心の中で思うだけでもよくありません。出会いを侮辱したところでいいことは一つもありません。出会いが減ることはあっても増えることはありません。ますます出会いがなくなり、ますます自分が惨めになるだけです。出会いがなくて投げやりな気持ちになることもあるかもしれませんが、ぐっと我慢することです。出会いを尊重すると出会いの神様からも尊重される。出会いに無駄は一つもありません。平凡な出会いがあってもそこから得られたことがあったはずです。あなたがすべきことは出会いを尊重することです。出会いは素晴らしい。出会いには価値がある。出会いに無駄は一つもない。出会いを尊重すると神様はあなたに出会いを与えたくなります。出会いを大事にしているね。この人にはぜひ出会いを与えたい。きっと素直に出会いを大喜びしてくれるだろう。嬉しく思った神様はあなたに特別な出会いをプレゼントしてくれるのです。出会いを侮辱しないこと。むしろ出会いを尊重してください。尊重してしすぎることはありません。出会いを尊重することは出会いの神様を尊重することになります。出会いを侮辱しない。出会いを尊重する。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その14、2回目に会うときも初対面のような気持ちになることが大切。2回目に会うときは少し慣れが生まれています。すでに相手と会ったことがあるのでどんな人かイメージできます。相手がどんな顔でどんなルックスでどんな性格の人なのか大まかにイメージできるでしょう。初対面の時に比べれば2回目は緊張が和らぎストレスも小さくなっています。警戒心が和らぎ安心感が増えているでしょう。しかしここが落とし穴です。初対面とは違って2回目に会う時は油断しがちです。車の運転は慣れた頃に起こるように人間関係の事故も慣れた頃に起こります。2回目だから安心と思いますが2回目だからこそ注意とも言えます。人間関係の事故は2回目に起こると考えることです。会ったことがあるという感覚が良い方に働けばいいのですが人によっては悪い方に働くことがあります。早く親しくなりたいと思って安全確認を怠ると大きな事故を招きます。うっかり余計な一言を言ってしまったりつまらない失態をしてしまったりです。せっかく初対面が好印象であっても些細な不注意で2回目の印象が悪くなるのです。2回目に会うときも初対面のような気持ちになる。2回目に会うときも初対面のような気持ちになることです。実際は初めてでなくても初めて会うような気持ちになってください。初めましてという気持ちになるということです。このことには2つのメリットがあります。メリット1、慣れによる不注意を防げる。心の中だけでいいので初対面と思いながら会ってみてください。初めましてと声に出す必要はありませんが、初めましてという気持ちになっています。そうすることで態度や言葉遣いに注意が行き届くようになります。2回目に会うときでも慣れによる不注意を防げます。メリット2、もう一度初々しい気持ちを楽しめる。 初対面の心持ちになることでもう一度初々しい気持ちを楽しめます。初対面ならではの初々しい気持ちをもう一度味わえるのは素晴らしいことです。出会いの楽しみが2倍に増えるということです。本来初対面の緊張感は初対面しか楽しめませんが、それをもう一度味わえるのはラッキーです。2回目に会うときも初対面のような気持ちになることで出会いの感動が2倍になるのです。2回目に会うときでも初対面のような気持ちになる。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その15。最高のエンターテインメントはあなたの真上にある。気分転換をしたいなら大空に浮かぶ雲を眺めよう。癒しのエンターテインメントはどこにあるのでしょうか。それはあなたの真上にあります。天井ではありません。大空に浮かぶ雲です。エンターテインメントを楽しみたいなら大空に浮かぶ雲をじっくり眺めましょう。昼間であれば美しい青空が目に飛び込んでくるはずです。大空に浮かぶ雲にはいろんな見方や楽しみ方がある。気分転換をしたいなら上を見て大空に浮かぶ雲を眺めましょう。大自然の芸術鑑賞が楽しめます。大空に浮かぶ雲といってもいろんな見方や楽しみ方があります。まず色に注目です。雲の色といえばまず白を思い浮かべますが、実際はどうでしょうか。よく見ると白の部分だけでなく他の色も混じっていることにも気づくはずです。あるところは影になって灰色になっています。あるところは雲が透けて青くなっています。あるところは太陽の光が反射して黄色くなっているでしょう。様々な色がグラデーションとして一体になっていて美しい。一つの雲だけでこれだけの色のグラデーションを楽しめます。動きにも注目です。じっくり雲を見てみるとゆっくり動いていることに気づくでしょう。風が強いときは速く動き、風が弱いときはゆっくり動きます。しかも雲は動きながら形を変えています。動いたり形が変わったりする雲を眺めていると生命体のように見えてくるから面白い。不思議な生き物が大空の上を駆け巡っているようです。難しく考えずその姿形をありのまま楽しんでみてください。形にも注目です。雲を眺めながら見ているものを思い浮かべるのも面白い。人の形、船の形、手の形、様々な形に見えてきて想像力を鍛える時間になるでしょう。特に考えることなくぼーっと眺めるのも素晴らしい。何も考えずぼーっと眺めるのも味わい深い時間です。美しい光景に癒されるでしょう。静かな時間の中に安らぎと幸せを見出せます。気分転換には大空に浮かぶ雲を眺めるのが一番です。大空に浮かぶ雲だけでこれだけのことが楽しめます。何もないように見える大空ですが誤解です。何もないどころか多くのエンターテインメントに溢れています。そんな素晴らしい存在があなたの真上に広がっているのです。大空に浮かぶ雲は偉大な芸術作品。あなたの真上に広がる大空はいろんな楽しみ方ができます。大自然の営みを拝見させていただきましょう。色、動き、形など楽しめる点がたくさんあるので見ていて飽きません。雲のない大空も味わい深いですが、雲が浮かんだ大空も味わい深い。気分転換に空を眺めるのもよし。暇つぶしに空を眺めるのもよし。あるときは暇つぶしになり、あるときは気分転換になり、またあるときストレス解消になります。大空に浮かぶ雲にはいろいろな可能性がいっぱい詰まっています。大空に浮かぶ雲は偉大な芸術作品です。100億円の絵画よりはるかに価値があります。最高のエンターテインメントはあなたの真上にあるのです。大空に浮かぶ雲を眺め、最高のエンターテインメントを堪能する。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その16。トラブルは困るものではなく利用するもの。出会いは少しトラブルがあるくらいでちょうどいい。出会いの時ちょっとしたトラブルに見舞われることがあります。にわか雨に襲われた。お腹の調子が悪くなった。注文したものとは違った料理が運ばれてきた。うるさいお客さんが隣にいて話しにくかった。変な人に絡まれた。電子写真で遅刻してしまった。自分の不注意もあれば不可抗力もあるでしょう。完璧な出会いにしようと張り切ったもののなかなかうまくいかないことがあるもの。トラブルがあるなんて最悪だ。こんなはずではなかった。せっかくの出会いが台無しだ。トラブルに慌てたり怒ったりしそうになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。これでいいのです。トラブルはあっていい。トラブルは困るものではなく利用するものだからです。トラブルをチャンスに変える。ここで大切なことがあります。それはトラブルをチャンスに変えるということです。トラブルにあったイコールチャンスに恵まれたと考えましょう。トラブルが起こったら腹を立てるのではなく何らかのチャンスに変えてください。例えばにわか雨に襲われた時悲しそうな表情をしないでください。できるだけ明るく楽しく振る舞ってください。そうすればにわか雨のおかげで印象的な思い出になるでしょう。突然の雨でも明るく振る舞える人というアピールもできます。あの時は大変だったねと笑い合える日がやってくるに違いありません。注文したものとは違った料理が運ばれてきた時もチャンスです。ムッとするのではなくニコニコしながら受け入れましょう。笑いとバスくらいの懐の広さを見せましょう。そうすればトラブルに強い人をアピールするチャンスにもなります。状況が許すならトラブルを2人で乗り越えてください。共同作業ができるチャンスになります。神様が与えてくれたイベントです。トラブルを一緒に取り組み乗り越えるから2人の結びつきが強くなります。出会いは少しトラブルがあるくらいでちょうどいい。トラブルがあるくらいで出会いはダメになりません。トラブルに慌てたり腹を立てたりするから出会いがダメになるのです。想定外のトラブルはチャンスと考えましょう。小さなトラブルはかえって好都合と笑い飛ばそうではありませんか。トラブルは困るものではなく利用するものです。出会いは少しトラブルがあるくらいでちょうどいいのです。出会いの最中にトラブルが起これば腹を立てるのではなくうまく利用する。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その17。いい出会いをした後は自分に掛け声をかけよう。ナイスミーティング。いい出会いをした後は次の掛け声をかけましょう。ナイスミーティングと。ゴルフで良いスコアが出るショットを打てた時ナイスショットという表現をしますが、それと同じです。いい出会いの後はナイスミーティングと言いましょう。いい出会いの後にふさわしい掛け声です。もちろん普通の出会いであってもナイスミーティングと言いたい。どんな出会いも自分にナイスミーティングという掛け声で締めくくることです。出会いも達成の一つ。いい出会いができたことは素晴らしい達成です。勇気を出して積極的なアプローチができました。同じ時間を共有できました。仲良く楽しくコミュニケーションができました。面識ができてつながりが生まれました。出会いとはいえ達成の一つです。出会いというイベントを果たせました。きちんと出会えたということはイベントをやり遂げたことを意味します。ですからナイスミーティングという掛け声をかけることができます。自分に声援を送るのは自然なこと。自分で自分に掛け声を送るのは変ではないか。そう思うかもしれませんが、全く変ではありません。自分の努力をよく知っているのは自分ですから、自分に声援を送るのは自然なこと。自分にナイスミーティングと掛け声を送れば、達成感と満足感をかみしめることができます。握り拳を作りながら、ナイスミーティングといえば、かっこいいポーズが決まるでしょう。ミラクルショットを打ったプロゴルファーさながらです。いい出会いができたのですから、きちんと自分に声援をかけることです。ナイスミーティングという掛け声によって、テンションが上がれば、高いモチベーションも保てます。心に体勢が広がって、次の出会いに向かいたくなります。いい出会いの後は、ナイスミーティングという掛け声でガッツポーズを決める。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その18。出会いがないと思っても、空から自分を眺めれば、人に囲まれている。出会いがない。そう思ったときは空から自分を見下ろしてみてください。神様になった気分で高い空から自分を眺めてみましょう。いわば神様の視点です。するとあることに気づくはずです。空から自分を眺めれば人に囲まれている自分に気づくのです。高い空から地上を見下ろすと人に囲まれている自分に気づける。私たちは社会の中で生きています。社会の中で生きているということは人の中で生きているということです。 出会いがないなんてとんだ勘違いです。むしろ思考葛藤から人に囲まれています。どんなに出会いがないと思っても、高い空から見下ろすと人に囲まれている自分に気づけるはずです。都会であれば多くの人に囲まれているでしょう。たとえ田舎でも少ないなりに人がいるはずです。出会いがないのではありません。出会いに気づいていないだけです。私たちは社会の中で生きています。社会の中で生きているということは人に囲まれているということです。高い空から自分を眺めれば出会いがないのは幻想であることに気づくはずです。自分からアクションを起こす。出会いに囲まれていることに気づけば、あとは簡単です。出会いの一つ一つを受け入れることです。自分から人に近づいていくことも大切です。磁石のように引き寄せたり引き寄せられたりしてください。自分からアクションを起こすということです。普通に会釈や挨拶をすればすぐつながりが生まれます。あなたはすぐ出会えるのです。空から自分を眺めて人に囲まれている自分に気づく。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その19。おかげさまという言葉に隠されたもう一つの意味とは。おかげさまという言葉があります。おかげさまで元気でやっております。おかげさまで仕事が順調です。おかげさまで両親とも元気に暮らしております。日常でよく聞かれる決まり文句ですが、時々おかげさまの使い方を誤解している人がいます。そのまま普通に考えるとあなたのおかげですという意味に聞こえますが、ここがポイントです。もちろんあなたのおかげという意味も含まれていますが、この限りではありません。ありがたいことという意味も含まれているのです。この点を知っているかどうかであなたのコミュニケーションは変わります。おかげさまイコールありがたいこと。安易におかげさまと言えば相手から私は何もしていないと思われそうですが、誤解です。ありがたいことという意味を表現しているだけです。例えばおかげさまで元気でやっておりますというセリフがあるとします。あなたのおかげで元気でやっておりますという意味だけではありません。元気でいることができありがたいことですという意味もあります。おかげさまで仕事が順調ですというセリフがあるとします。あなたのおかげで仕事が順調ですという意味だけではありません。仕事が順調でありがたいことですという意味もあります。おかげさまで両親とも元気に暮らしておりますというセリフがあるとします。あなたのおかげで両親とも元気に暮らしておりますという意味だけではありません。両親とも元気でありがたいことですという意味もあります。おかげさまイコールありがたいことと考えてください。おかげさまとは恩恵に感謝する言葉です。この点を理解すればおかげさまの活用範囲は広いことに気づけるでしょう。おかげさまはありがたいことという意味で使っていこう。おかげさまという言葉を積極的に使っていきましょう。あなたのおかげですという意味で使うのではありません。ありがたいことですという意味で使うのです。むしろありがたいことですという意味の方がおかげさまのメインです。恩恵に感謝する場面があれば積極的におかげさまという言葉を使っていい。おかげさまの意味を正しく理解してどんどん積極的に使っていきましょう。素直な気持ちで恩恵に感謝することができます。少なくとも相手を不快にさせる心配はないのですから、恩恵に感謝する場面があれば遠慮なく使っていきましょう。誤解を招く心配があるならおかげさまの後にありがたいことですと付け加えればいい。例えばおかげさまで仕事が順調です。ありがたいことですといった言い方です。恩恵に感謝する意味が二重になりますが、強調になるので不自然な感じはありません。くどい感じもなく、むしろ響きのいい一言に聞こえるでしょう。おかげさまを伝える場面は日常生活の至るところにあります。おかげさまが口癖の人に性格の悪い人はいないのです。おかげさまという言葉はあなたのおかげだけでなく、ありがたいことという意味も含まれていることに気づく。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その20。出会いに恵まれるから優しくなるのではない。優しくなるから出会いに恵まれる。あなたに質問です。優しい人と怖い人の2人がいるとします。友人になるならどちらに声をかけますか？おそらく誰でも優しい人と答えるはずです。価値観が個性的な人でない限り普通は優しい人を好むはずです。そうです。人は誰でも怖い人より優しい人を好みます。出会いに恵まれたいなら優しい人になってください。基本的で当たり前のことですが、意外と見落としている人が多い。優しさは出会いに欠かせないポイントです。優しい人は全ての人から歓迎される。優しい人は全ての人から歓迎されます。男性でも女性でもモテる人の条件には必ず優しい人が上位にランクインしています。優しさが有利に働くのは出会いにおいても同じです。優しい人の方が多くの人から好まれるため、好意を持たれやすく、声をかけられやすく、出会いやすくなります。優しくなるために必要な取り組み。優しくなるためにどうしていいかわからない人もいますが、難しく考えることはありません。基本的なことでいいのです。優しくなるために必要な取り組みがあります。まず大切なポイントは笑顔です。普段から笑顔を振りまけばやはり優しい印象を与えます。ニヤニヤした笑顔ではなくニコニコした笑顔になるように注意しましょう。親切な態度と丁寧な言葉遣いを心がけましょう。ムッとすることがあっても表に出さずニコニコしていましょう。不快なことがあっても寛容の精神を大切にしましょう。怒ったり怒鳴ったりせず心よく許すようにしましょう。優しい雰囲気を出すことも大切です。明るめの服装を身につけましょう。明るい服を着ればあなたから優しい雰囲気が出てきます。落ち着いた動作を心がけることも大切です。動作をゆっくりすると落ち着いた雰囲気が出てくるため優しい印象を与えます。性格であっても変えることが不可能ではない。優しさは性格なので変えるのが難しいのではないか、そんな不安を訴える人もいるでしょう。確かに優しさは性格の一つです。性格は変えるのは難しいところがありますが、だからといって不可能というわけではありません。もともとの性格を変えるのは難しくても心がけることができるはずです。優しい人になろうと意識するだけでも態度や言葉遣いのトゲが取れ優しくなっていきます。最初はフリであってもいいのです。優しいフリであっても普段から心がけていればだんだん特別な状態から当たり前の状態になります。自分の一部として取り込まれていき自分らしさの一つになります。気づけば優しい人になっているのです。今より少し優しくなるだけでいい。まずはテレサのようになる必要はありません。今より少し優しくなるだけでいいのです。今より少し優しくなるだけでも出会いは変わります。あなたの生き方も人生も明るく変わります。優しくて好かれることはあっても嫌われることはありません。出会いに恵まれたいなら優しい人になってください。出会いに恵まれるから優しくなるのではありません。優しくなるから出会いに恵まれるのです。周りから優しいねと呼び込められるようになった頃には出会いの多い人になっているはずです。優しい人になる。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その21。なぜ会いたいとお願いするときは共通点が大切なのか。会いたいとお願いしたとき承諾してもらえるかどうかは相手次第です。基本的に断られて当然と考えることです。用事がなければあっても仕方ありません。単なる時間の浪費になります。少しでも面識があれば別ですが、いきなり知らない人から会いたいという連絡があっても断られるのがオチです。ここで承諾の可能性を上げるためのポイントがあります。それは共通点です。会いたいとお願いするときは共通点をアピールしましょう。なぜ会いたいとお願いするときは共通点が大切なのか。それは親近感が湧くからです。相手と同じところを見つけよう。相手と同じところを見つけてください。会ってから共通点を見つけるのではなく、会う前に共通点を見つけましょう。会う前から共通点を見つけるのは難しいように思いますが、手段がゼロではないはずです。例えばインターネットです。相手がプロフィールを公開しているならインターネットで確認できるでしょう。SNS やブログをしているなら公開されている情報を頼りに自分と同じところが見つかるでしょう。共通の知り合いがいるならその人からの話を頼りに共通点を探ってみるのも一つの方法です。 相手と世代が違っていても様々な角度から見ていけば何らかの共通点が一つくらい見つけられるはずです。年齢、出身地、出身校、家族構成、仕事、趣味。共通点が見つかれば相手とお願いするときに伝えましょう。私も同じ年齢ですね。実は私も同じ出身地です。私も同じ趣味があります。共通点が2つ見つかれば2つともアピールしましょう。共通点が3つ見つかれば3つともアピールしましょう。共通点が多ければ多いほど相手は親近感を強く持ってくれるでしょう。不思議なのを感じてもらえる可能性が高まります。完全に一致である必要はなく、ほぼ一致で十分です。例えば、自分が愛媛出身で相手が高知県出身であれば四国出身ですね、とアピールできるでしょう。共通点をアピールすれば相手は親近感を持ってくれる。共通点をアピールすれば相手は親近感を持ってくれるでしょう。相手もどんな人なのだろうとあなたに興味を持ち始めるに違いありません。見たことも会ったこともない人であっても共通点があるだけで気になるものです。同じというのはそれほど強いアピール力があります。共通点はつながりを感じさせるきっかけになります。縁もゆかりもない人であっても共通点があるというだけで不思議なのを感じてもらえるでしょう。知らない相手であっても共通点が多いと分かるにつれて会いたい気持ちが強くなっていくでしょう。たとえ最初は抵抗感があっても大きな共通点があれば心が動かされ考え直してくれる可能性があります。不思議な運命を感じてもらえ承諾してもらえる可能性がアップするのです。会いたいとお願いするときは共通点をアピールする。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その22、出会いのパーティー会場に行くのではない。今いる場所を出会いのパーティー会場にするのだ。出会いに行くにはどこに行けばいいのでしょうか。思い浮かべることの一つに出会いのパーティー会場があるでしょう。出会いに特化した場に行けば簡単に出会えます。話しかけやすい雰囲気があって話しかけられることも増えます。出会いを目的とした場なのでフィーリングが合えば連絡先の交換も比較的スムーズにいくはずです。もちろん出会いのパーティー会場に行くのも悪くありませんが、ここで考え方を変えたい。出会いのパーティー会場に行くという考え方は限定的です。特別な場所に行かないと出会えないという思い込みが発生します。限定的な考え方を持つと自分でも気づかないうちに出会いの可能性を制限することになります。今いる場所を出会いのパーティー会場にする。ここで発想の転換です。出会いの場はもっと身近なところに存在しています。出会いのパーティー会場に行くのではありません。今いる場所を出会いのパーティー会場にするのです。あなたの日常すべて出会いのパーティー会場と考えてください。あなたは今どこにいますか。学校、職場、公園、カフェ、デパート、バスや電車の中、何でもない場所と思うかもしれませんが、出会いのパーティー会場と思ってください。あなたが行く先々はすべて出会いのパーティー会場です。出会いのパーティー会場と思えば本当に出会いのパーティー会場に思えてきます。周りにどんな人がいるでしょうか。知らない人に囲まれている状況かもしれませんが、出会いのパーティー会場なのですから知らない人ばかりで当然です。出会いのパーティー会場では知らない人に積極的に話しかけるのがマナーです。相手もあなたに話しかけてもらうのを待っています。ちょっとした一言で声をかけてみましょう。急に話しかけるのが不自然なら何かきっかけを作って話しかけてみましょう。自分から声をかけてみることが大切です。難しく考えず気軽に声をかけてみます。これで出会いが出来上がります。人生全体を出会いのパーティー会場と考える。さらに発展させた究極の考えがあります。究極は人生全体を出会いのパーティー会場と考えることです。生まれてから死ぬまでずっと出会いのパーティー会場にいると考えます。人生とは出会いの壮大なパーティー会場です。途方もなく広い出会いのパーティー会場の中をうろちょろしていると考えることです。生まれてから死ぬまでずっと出会いのパーティーが開催され続けています。出会いのパーティー会場に行くのではなく、今いる場所を出会いのパーティー会場にしましょう。日常のすべては出会いのパーティー会場です。あなたが今いる場所こそ出会いのパーティー会場です。今いる場所を出会いのパーティー会場にする。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その23、今から会えませんかと言われた時が運命を決める瞬間。今から会えませんか。そう言われた時どんな返事をするかです。あるスケジュールを話し合っている時、今から会えませんかと言われることがあります。急な提案なのでまず驚くでしょう。いささか請求な印象があります。相手の期待に応えたくても用事があって難しいこともあります。今からはちょっと厳しいですね。今すぐ会うとなると急な準備が必要になって動揺するでしょう。たとえ時間が空いていても急に予定を入れるのは心理的な抵抗があり断ることもあるかもしれません。今から会えませんかと言われた時が運命の分かれ道。今から会えませんかと言われた時が運命の分かれ道です。こういう時こそいいですよと答えましょう。少し考えてから答えるのもいいですが、できれば即答を心がけたい。熱意と意欲、勢いとスピード感があります。せっかく相手から誘われたのです。期待にはできるだけ応えることです。用事があっても後回しにできることがあるでしょう。動かせるスケジュールならなんとかなるケースが多いはずです。都合が悪いなら断るしかありませんが、なんとかなりそうであればスケジュール調整です。準備が必要な出会いなら余計な後回しは不要です。さっと会った方が人生の駒が前に進みます。これが可能性に挑戦するということです。今から会えませんかと言われたらすぐ快諾の返事をしよう。今から会えませんかと言われたらすぐ快諾の返事をしようではありませんか。相手の勢いに負けないくらいこちらも即答です。ちょうど私も同じことを考えていましたと言ってみるのも悪くありません。勢いとスピード感があるのできっといい出会いになるはずです。今から会えませんかという提案にはなるべく快諾を心がける。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その24、出会いという趣味があってもいい。見えてくる世界が明るく変わる。あなたの趣味は何ですか。読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、舞台観劇、旅行、筋トレ、カフェ巡り、各種スポーツ。人によって趣味は様々でしょう。もちろん趣味の種類は自由ですが、出会いも高めたいならおすすめの趣味があります。出会いという趣味です。出会いそのものを趣味にしてみるのはいかがでしょうか。出会いが趣味なんておかしい。そう思うかもしれませんが、堅苦しい考えは抜きにしましょう。もっと頭を柔らかくして考えてください。趣味に答えもルールもありません。趣味ですから自由でいいのです。出会いという趣味があってもいい。定番の趣味もいいですが、自分で趣味を生み出してみるのも面白い試みです。出会いを趣味にすることで見えてくる世界が明るく変わる。出会いを趣味にするメリットは数多くあります。出会いを趣味にすればまず出会いを歓迎する気持ちが出てきます。人に興味が出てきて出会いに行きたい気持ちが出てくるようになります。人と会う時の緊張が気持ちいい興奮と快感に変わります。もっと相手のことを知りたいと思え人と接することに快感を覚えます。人が宝物に見えてきて平凡な日常が冒険に変わります。五感が研ぎ澄まされ日常にある小さな出会いに気づけるようになります。人間観察の力が向上して人の長所や美点に気づきやすくなります。初対面がエンターテインメントになりワクワクドキドキ楽しめるようになります。たとえ嫌な人と出会っても出会えたのだからまあいいかと許せてしまいます。なんと素晴らしいことなのでしょう。何かと出会えることは本来とても幸せなことです。出会いが趣味になれば出会いの可能性が高まるのです。趣味に出会いを加えてみませんか。あなたの趣味に出会いを加えてみませんか。趣味はいくつあってもいいのですから、一つくらいユニークな趣味があっても悪くありません。趣味は何ですかと聞かれることがあれば堂々と出会うことですと答えましょう。人と出会えるだけで幸せを感じることができるでしょう。出会いを趣味にすることで見えてくる世界が明るく変わるのです。出会いを趣味にする。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その20、申し訳なさそうに出会うな。嬉しそうに出会え。申し訳なさそうに出会う人がいます。貴重なお時間の割いていただきを添えます。わざわざ会っていただいてすみません。 なんだかこんな場所でやっていただいて申し訳ございません。忙しくて時間に余裕がない中、時間を割いてくれたのでしょう。相手に都合をつけてもらった事情もあるのかもしれません。相手に都合をつけてもらったなら、詫びたい気持ちが出てくるでしょう。もちろん相手に迷惑がかかっているなら謝ることも必要です。しかし、迷惑をかけていなければ謝る必要はありません。申し訳ない気持ちがあったとしても、露骨に出さないことです。あなたが申し訳なさそうに出ると、相手も申し訳なくなります。申し訳なさそうにされると、相手はすっきりしない気持ちになります。せっかくの出会いなのに、堅苦しい雰囲気に包まれるでしょう。相手に気を使わせる上、疲れさせることになります。会話が重くなって自然なコミュニケーションの妨げるのです。相手はそんなに謝らなくてもいいのにと、残念な気持ちになります。申し訳ない雰囲気を出すと、出会いの印象が暗くなってしまうのです。嬉しそうに出会おう。出会いで大切なのは印象です。なるべく明るく前向きな印象を出すことです。ポジティブな印象を出すためには、嬉しそうに出会うことが大切です。お会いできて嬉しいです。忙しい中お時間を割いていただき、ありがとうございます。この日をずっと待ち望んでいました。今日ほど幸せな日はありません。私の夢が一つ叶いました。嬉しそうな表情を見せることです。嬉しそうな雰囲気を出すことです。嬉しそうに出会うことで相手は苦労のすべてが報われます。嬉しそうに出会うことは出会いのマナーです。嬉しそうに出会うことで出会いが肯定的になる。はしゃぎすぎには注意しなければいけませんが、喜びと幸せを表現することです。時間の割いた甲斐があった、スケジュールの都合をつけた甲斐があった、あってよかったと喜んでくれます。ありがとうございます。嬉しいです。光栄です。幸せです。最高です。といったポジティブな言葉を伝えましょう。たとえ申し訳ない気持ちがあったとしても、喜びだけ表現しましょう。お忙しい中すみませんと謝る出会いより、お忙しい中ありがとうございますと感謝する出会いの方が好印象です。その方が出会い全体の印象が良くなります。嬉しそうに出会うことで出会いが肯定的になります。出会いが肯定的になるからご縁も続くのです。申し訳なさそうに出会わない。嬉しそうに出会う。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その26。日記に素敵な人と出会いたいと書いてみよう。本当に素敵な出会いが実現する。日記を書く習慣はありますか？もし日記を書いているならラッキーです。あなたの夢は半分叶ったようなものだからです。素敵な出会いを実現させたいなら日記に書いてほしい言葉があります。日記に素敵な人と出会いたいと書いてみましょう。まだ素敵な出会いはなくていいのです。最初は書いてみるだけで OK です。薄い字で薄ら書くのではなく濃い字ではっきり書きましょう。日記に願望を書くと夢日記に変わる。日記とは何か？日記といえば日々の出来事や感想を記録するものと考えている人も多いのではないでしょうか。もちろん日々の出来事や感想を記録するのもいいですが、本来日記の書き方にルールはありません。もっと自由な書き方ができます。そして日記にはもっと潜在的な力を秘めています。日記に叶えたい願望を書いてください。するとどうなるか。普通の日記が夢日記に変わるのです。願望を実現させたいなら意思表示が必要。願望があるならきちんと意思表示しましょう。願望を実現させたいなら意思表示が必要です。日記に素敵な人と出会いたいと書くことで願望の意思表示になります。日記に書いた願望は見えないエネルギーに変換され神様のところに届きます。素敵な人と出会いたいのですね。なるほど、わかりました。叶えてあげましょう。あなたの願望を知った神様は心を動かされ不思議なチャンスを与えてくれます。神様の力を借りることで夢が実現しやすくなるのです。願望は心の中で思うだけでなく目に見える形に変えることが大切です。せっかく日記をつける習慣があるならもっと日記の可能性を引き出してください。日記に願望を書いて夢日記にするのです。日記の潜在的な力が発揮されあなたの日常が夢に一歩近づくのです。日記に素敵な人と出会いたいと書いて日記の潜在的な力を引き出す。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その27。会えなくなった連絡があっただけで簡単に諦めない。再調整を申し出る人が出会いのチャンスをつかむ。都合が悪くなって会えなくなりました。そう言われた時どうするかです。わかりました。じゃあ会うのはやめましょう。そう言って会うこと自体を諦める人がいます。これはよくありません。出会いのチャンスをつかめない人の行動パターンです。相手はあくまで都合が悪くなったと言っているだけのことです。もちろん会いません、会いませんと完全に断られた場合は潔く引き下がるべきでしょう。考えが変わることもあります。無理に理由を聞き出そうとしないことです。しつこく食い下がらず相手の意思を尊重すべきです。わかりましたと素直に受け入れるのがいいでしょう。しかし相手から不都合の連絡があっただけで否定と受け止め会うこと自体を諦めてしまうのはもったいない。それは大げさな誤解です。つまらない勘違いをしないことです。会う約束そのものがなくなると会えなくなります。せっかく掴みかけた出会いのチャンスをミスミス手放すことになります。出会いのチャンスを掴む人の言い方。出会いのチャンスを掴む人はこう言います。そうですか。わかりました。いつなら会えそうでしょうか。会う予定を再調整すればいいだけです。その日がダメなら別の日にすればいい。相手の都合を伺うだけです。正式に決めるのが難しければ仮で決めればいいだけです。それだけのことです。しつこい印象に感じるかもしれませんが違います。これが熱意です。再調整を申し出ることであなたに会いたいという熱意が伝わります。あなたの会いたい熱意が伝われば相手もあなたに会いたい気持ちに応えたくなります。会う日程を再調整するときも後ろ倒しより前倒しの方がいいでしょう。前倒しの方が少しでも早く会いたいという気持ちを伝えやすいからです。相手の都合もあるので一方的に決めることはできませんが、チャンスがあれば検討の余地はあるはずです。理想は今から会いませんかです。急な話ですが OK をしてもらえる可能性もゼロではありません。会えなくなった連絡があっただけで簡単に諦めないことです。再調整を申し出る人が出会いのチャンスをつかむのです。相手から会えなくなった連絡が入っても簡単に諦めるのではなく別の日に再調整する。再調整はできるだけ後ろ倒しより前倒しにする。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その28。出会いに失敗しても落ち込まない、引き込まない。失敗の苦しみは新しい出会いで消化させる。出会いに失敗してしまうことがあります。相手を怒らせてしまい自分の振る舞いを後悔することがあるでしょう。相手に嫌われてしまいこんなはずではなかったと反省することもあるでしょう。すべての出会いがスムーズにいけばいいですが、なかなかそうもいかないのが現実です。出会いに失敗したときよくあるのが落ち込んだり引きこもったりしてしまうことです。出会いに失敗すると自分を否定されたように感じるもの。表情から笑顔が消え涙が浮かび落ち込みの海に沈みます。自信を失って何もする気が起こらなくなります。自己肯定感が下がって誰にも会いたくない気持ちでいっぱいになる。部屋に閉じこもり人目も外出も避けるようになるのです。しかしここが大切なポイントです。出会いに失敗しても落ち込まないことです。部屋に引きこもらないことです。負の感情が連鎖してますます暗い気持ちになってしまいいいことはありません。出会いに失敗したら苦しみが生まれます。失敗の苦しみをそのままにしてもあなたを苦しめるだけで何の役にも立ちません。一度落ち込んでしまうと気持ちを立て直すのが難しくなります。一旦気持ちが下を向くとどんどん気持ちが落ち込んでしまい悪循環に陥ります。失敗の苦しみは新しい出会いで消化させる。終わったことは仕方ありません。大切なことは前を向くことです。失敗の苦しみは新しい出会いで消化させましょう。出会いに失敗して得られた教訓があるでしょう。こうすればよかったと思えることがあるはずです。その教訓を次の出会いで活かしましょう。出会いの失敗を生かすことができれば失敗に建設的な意味が生まれます。あの時の失敗のおかげと前向きな気持ちになれ元気が出てきます。失敗したことにポジティブな意味が生まれ出会いの失敗を肯定できるようになります。だから元気になっていくのです。とにかく収穫ありと考えましょう。 次はどうすればいいか分かったのですから、収穫はきっと考えることができます。その失敗は次の出会いのためにあったと考えます。過去の出会いの失敗は次の出会いにつなげることです。過去の出会いの後悔はこれからの出会いの糧にするものです。出会いに失敗してもその後の出会いの成功で十分取り返せるのです。過去の出会いの後悔はこれからの出会いの糧にする。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その29。誰にも会いたくないという自分も素晴らしい。ありのままの正直な自分を認めよう。誰にも会いたくない。そんな時はありませんか。落ち込んでいる時、吹き出物ができた時、憂鬱で心が塞いでいる時、そんな時は誰にも会いたくない気持ちになるでしょう。人を避け、外出を控え、部屋に閉じこもりたくなるでしょう。自己啓発の多くは誰にも会いたくない時こそ人に会いに行こうといった考え方が定番です。こんな時自分を責めないことです。誰にも会いたくないと考えるのは良くない。部屋に閉じこもるのは悪いことだ。落ち込んでいる自分は情けない。人を避けるなんて自分はなんて愚かなのだろう。辛い時こそ人と関わりを持たなければいけない。自分を責めたり叱ったりしたくなるかもしれませんが、ちょっと待ってください。自分を責める必要も叱る必要もありません。自分を責めたり叱ったりするとますます落ち込んでしまいます。余計に立ち直るのが難しくなります。誰にも会いたくない時わざわざ人に会ってもますます疲れるだけ。無理をしなくていいのです。無理をすると自分に無知を打つことになります。余計にストレスをためることになります。ますます人に会いたくなくなるでしょう。元気がない時に誰かに会うと話も盛り上がらず相手の迷惑になるでしょう。誰にも会いたくない時わざわざ人に会ってもますます疲れるだけです。誰にも会いたくないという自分も素晴らしい。誰にも会いたくないという自分もあっていいのです。誰にも会いたくないという自分も素晴らしいことです。どこが素晴らしいのか。ありのままの自分を表現しているからです。自分に嘘をつかず正直になっています。人間ですから誰にも会いたくないという時もあります。そういう時は無理をせずありのままの気持ちを受け入れてください。誰にも会いたくないという自分を認めて受け入れてください。しばらく人目を避けるのもよし。しばらく部屋に閉じこもるのもよし。元気の充電時間と考えましょう。たまにはそういう過ごし方も悪くありません。自然な自分を受け入れると気持ちが楽になり心も軽くなります。落ち込みからの立ち直りも早くなるのです。誰にも会いたくないという自分を認めると不思議と誰かに会いたくなる。無理をしないのが一番です。誰にも会いたくないという自分を認めてください。誰にも会いたくないという自分も正直な自分です。ありのままの気持ちに従えば心が元気を取り戻すのも早くなります。無理をしない方が落ち込みの回復も早くなります。誰にも会いたくないという自分を認めると不思議と誰かに会いたくなります。誰にも会いたくないという自分を認める。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その30。いい出会いがあった日はいい一日。いい出会いがあったら喜んでください。今日はいい一日だなと。いい出会いに恵まれたことは喜ばしいことです。外に出て行動したということです。楽しい会話ができたということです。知り合いの輪が広がったということです。新鮮な刺激が得られたということです。自分が少し生まれ変わったということです。楽しく有意義な時間を過ごせたということです。人生の貴重な奇跡に巡り合えたということです。これを素晴らしいと言わずして何と言うのでしょう。だからいい出会いのあった日はいい一日です。素晴らしいことなのですからしっかり喜ぶことが大切です。いい出会いは日記の美しいネタの一つ。いい出会いがあればきちんと日記に書き留めておきましょう。いい出会いは日記の美しいネタの一つです。出会いは日常的であるために過ごされがちですが、実際は貴重な出来事です。出会いの一つ一つは奇跡です。地球上にいる80億人の中からその人に会えたことは大変低い確率であり奇跡的なことです。奇跡的な出来事なのですからきちんと日記に書き留めておくことが大切です。今日はこんな人と出会った。こんな話をしてこんな影響を受けた。出会えた人へのリスペクトを込めて書き留めましょう。難しく考えずシンプルに書けば OK です。その時は普通の出会いに感じても後から日記を読み返した時この時の出会いは良かったとしみじみ味わえます。ずっと後になってから運命の出会いだったと気づけることもあるかもしれません。出会いとは宝箱と言い換えることができます。素晴らしい宝箱を見つけ素晴らしい宝を得ることができたのですからありがたく思うことが大切です。寝る時は今日もいい一日でしたと感謝しながら眠りにつきましょう。きっといい夢が見られるでしょう。明日もいい出会いに恵まれるでしょう。いい出会いがあった日はいい一日なのです。いい出会いがあった日はいい一日と考える。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。まとめ。その1。今日もいい出会いがあると祈りながら家を出る。その2。無意識に出会いを拒んでいることに気づく。出会いの拒否をやめて出会いに対してオープンな心を持つ。その3。万人電車は出会いの方向と考える。その4。頭の固い人に出会ったら対応力を鍛える機会に変える。その5。自分を大切にするためにも一つ一つの出会いを大切にする。その6。出会いの範囲を人だけに限定せず物事全てに広げて考える。その7。有名人とのつながりを固定せず心の奥にしまっておく。話の流れがあった時話題に出すという程度にしておく。その8。出会いの緊張から逃げない。その9。話すネタがなければニコニコ微笑んで場を余す。その10。気が合う相手には気が合いますねと言ってみる。その11。積極的に相手の名前を出していく。その12。出会いのプロセスは面倒くさがるのではなく楽しむ。その13。出会いを侮辱しない。出会いを尊重する。その14。2回目に会う時でも初対面のような気持ちになる。その15。大空に浮かぶ雲を眺め最高のエンターテインメントを堪能する。その16。ごちそうになる時は残念そうな態度ではなく嬉しそうな態度を見せる。その17。いい出会いの後はナイスミーティングという掛け声でガッツポーズを決める。その18。空から自分を眺めて人に囲まれている自分に気づく。その19。おかげさまという言葉はあなたのお金だけでなくありがたいことという意味も含まれていることに気づく。その20。優しい人になる。その21。会いたいとお願いするときは共通点をアピールする。その22。今いる場所を出会いのパーティー会場にする。その23。今から会いませんかという提案にはなるべく快諾を心がける。その24。出会いを趣味にする。その25。申し訳なさそうに出会わない。嬉しそうに出会う。その26。日記に素敵な人と出会いたいと書いて日記の潜在的な力を引き出す。その27。相手から会えなくなった連絡が入っても簡単に諦めるのではなく別の日に再調整する。再調整はできるだけ後ろ倒しより前倒しにする。その28。過去の出会いの後悔はこれからの出会いの糧にする。その29。誰にも会いたくないという自分を認める。その30。いい出会いがあった日はいい一日と考える。